はいどうも皆さんこんにちは、陣内ゼミ第8回お送りしていきたいと思います。いつも宣伝ねいつもの宣伝で言うと陣内義塾ね、リンクに載せてますので、いろんなね、コンサルティングチュータリング、なんていうのかな、陣内に相談したいことあるよみたいな方、もしいらっしゃいましたらですね、グループチュータリングっていうのも、2人3人4人で申し込んでいただくとちょっとですねお安くできますので、よろしければ、概要欄チェックください。あとは質問フォームをね、載せてますので、ぜひですね、Google フォームからですね、質問受け付けてますので、よろしければ、ご質問くだされば、この陣内ゼミで答えていきたいなと思っております。で、これは、そう。今日は、去年の秋の、日本伝道会議の分科会の質問を、ちょっと最後、処理するって言いそうになりましたけど、なんていうかな、最後まで行きたいなと。で、もう一個が、あれなんですよ、メルマガのね、フォームからね、お便りくださってる方がいて、なんていうのかな、そうなんですよ。だから、返信できないから、メルマガのフォームも、YouTube のコメントもそうだよな。は別にコメント欄でやればいいんだけど、そう、YouTube のコメントもね、紹介できてなくてね、いつかまた、ちょっと、時が来たら、もしかしたら一気に紹介するかもしれないですけど、メルマガに、メルマガの感想といいますか、そういうのをね、送ってくださる方がいて、で、そういうのを、なかなかね、紹介する?返信が、こちらからはできないんで、ある種、ありがとうございますと、心の中でね。あれなんですけど、こういう機会なんで、特に多分、内容的にも、内容的に、お住まいのところとかで言うと、ちょっとね、こういう風に紹介されるとは思わなかったとかなると良くないんで、ちょっと抜粋しながら紹介したいかなと思うんですよ。ちょっと嬉しかったんでね。で、東京都にお住まいの、ヒロさんという方が、はじめまして、初の投稿となりますと。で、年代とね、お父さんをされ、パパだよということを書いてくださってて、で、ポッドキャスト配信を毎回楽しみにしているファンですと、本当に有意義な内容に感謝しています。ありがとうございますと。3年ほど前に不本意ながら仕事の都合でガラケーからスマホデビューとなりました。スマホを持つようになり、ポッドキャストで陣内義塾を知り、すっかりハマり、そこで陣内さんのスマホを持たないを聞くという皮肉に我ながら苦笑しています。陣内さんの最後のガラケーユーザーになる宣言。私は挫折しましたが、強く共感しています。感謝の言葉を中心に書きたいことはつきませんが、今回は一件だけ報告と。Gmail ユーザーにメルマガが届かない問題についてたびたび言及されており、私も Gmail ユーザーですと。やはりある時期から届かなくなったのですが、なぜか突然今年の1月2日後から、配信後から届いています。嬉しい驚きと。理由はやはり不明なのでしょうが、まずはご報告までという、嬉しいね、こういうね、リスナーの方がね、いらっしゃって、感謝だなと思います。僕と、ちょっと同世代というね、方で。で、ガラケー、もう最後のガラケーユーザーはもう本当に、もうスマホは持たないで生きていこうと思ってて。で、結構だからきついのは、LINE に、なんつうの?だから、LINE に、例えばなんかね、佐川急便から僕の LINE に届くときに、本人かどうか確認しますっつって、なんとかかんとかの電話番号でこの QR を読み取ってくださいって言ったときに、タブレットじゃダメだから、もう詰むんですよ、それで。結構もう、いよいよスマホ持ってないと人間として扱ってもらえない社会が来たかなと。はい。だからもう本当にこれは、陰謀です、これは。 はい。666。はい。はい。もうスマホのね、電源見てください。あれ、目のマーク。あれ、フリーメイソンです。ってことで、僕はもう、ちょっと詳しくは世界の陰謀論を読み解くをね見てほしいんですけど、そんなことでなかなかきついですけど、だけどやっぱりスマホないのは楽なんで、楽というか人生が豊かになるんでね。まあこのヒロさんはね、仕事用のねスマホ、あ、そうか、仕事の都合でも自分がスマホにしなきゃいけないパターンもあるんだよね、これね。でもね、だから本当にそうなのよ。だから僕もこれから仕事によってもうスマホにしなきゃいけないという追い詰められが、もうお前そうなってるからなっていう方もいるかもしれないですけど。でももう今んとこ僕が耐えてますので。でもまあね、なんか、でもそのスマホによって僕のこう、ポッドキャスト聞き始めてくださって、すごくこういうふうにね、感謝伝えていただいてありがとうございます。次行きましょう。次がですね、これね、前回も、紹介したね、長野県にお住まいの女性、まめこさんという方ですね。春一番が吹いて2月なのに春の気分です。数年前はもう少し冬らしい気温だったと思うのにと、先日は質問コーナーに登場させていただきありがとうございます。ラジオの投稿に採用された気分でワクワクしました。陣内さんにお便りしていて、友人が少ないと思われると思いますが、そうです。友人の少ないものです。すみません。なので、とてもたわいのない内容を送っておりますと。ね、はい、またちょっといつか話すけど、やっぱラジオリスナーって友達少ない人多いと思うんですよ。でこれ語弊のないように言うと、なんていうのかな、友達多い少ない人って結構深く狭く付き合うから、なんていうのかな、一周まで友人は多かったりするんで、そんな感じはしますけどね。はい。で、ね、すごい面白いことを教えてくれてて、クロマニオンズのヒロトさんがラジオに出ていて、やっぱりこの人の感じ好きだなと思ったのと、進化についてのヒロトの解釈もいいなと思って、これは誰かに共有したいと思いついたのが陣内さんで、ご迷惑かと思いますが、シェアさせていただきたいです。これね、NHK のラジオの、あれ、NHK のラジオって、ラジコに参加してないんだっけ。とにかくこう NHK のアーカイブのラジオが聞けるサイトを教えてくれてて、で僕ね、今しがた聞いたんですよ、それを。だからそれをちょっと伝えるチャンネルがないからここで喋ってんだけど、ですごいね、良かったな。だからね、何かっていうと、ね、これだからヒロトさんが結構、まあマーシーも一緒にだけど、結構ラジオに最近出まくってて、で、それはその新しいクロマニオンズのアルバムのプロモーションなんですよね。で、僕は、あれを聞いた、伊集院光の種に、ヒロトさん出たバージョンは聞いたし、あと、オールナイトニッポンで、ヒロトさんと、サンボマスターのね、何さんだったかな、サンボマスターの方が、アシスタントっていうかね、河本ヒロトのオールナイトニッポンっていうね、この2つはラジコで聞いてたんだけど、で両方ともすごい面白くて、なんかやっぱヒロトってほんと岡山の人だよね。なんか未だに岡山弁抜けてないんだなとかな、なんかそういうのが新鮮で、なんか僕も岡山7年ね、中高生住んでたから、あ、岡山弁懐かしいなとかさ、で、このね、進化っていうのは何かっていうと、その NHK のラジオで、女性のパーソナリティの方のゲストで出てて、で、なんかの表紙に、歌詞に、ミミズは完全だったっていうね、歌詞があるらしいのね。今回のアルバムに入ってるやつで。で、僕はこれはね、ミミズの本読んだことあるのよ。ミミズの本って何なんだよって思うでしょ。あんのよ。もう結構ね、400ページぐらいあったよ。ハードカバーのミミズの本があって。で、これが結構面白かった記憶があって、なんかね、要はね、土とかなのよ。なんか、いわゆるこう、ミミズ学というかさ、そのさ、結構まあ、その、そうそうそうそう。ミミズって考え始めると面白くて。で、その本に確か書いてあったのを、それで思い出したんだけど、ダーウィン ていう人はすっごいミミズを研究した人でもあるっていうのは、結構ダーウィン学者というか、なんかダーウィンについてよく知ってる人はもう常識らしいんだけど、ミミズに結構惹かれた、心惹かれた人らしいんですよ。で、そのヒロトさんが言ってたのは、ミミズは完璧だったっていう歌詞がなんでかっていうと、あのね、そのなんか僕らってそのアメーバはいずれ魚類になるんでしょうとか、魚類はいずれ哺乳類になるんでしょうとかね、なんかこうネズミはいずれ人間にで、なんかこう進化って最終形態が人間みたいに勘違いしてる人が多いと。で、まあここでごめんなさい、本当に申し訳ないけど、ちょっと創造科学とかそのあたりの話はちょっとごめん、プレミアム放送の創世記一章の再発見ってのをちょっと聞いてほしいんですよ、僕のね。あるいはその本を読んでほしいんですけど、ちょっとね、本当にちょっと創造科学とかには僕はちょっと組みしてなくて、じゃあ進化論者かというと、進化論だって科学だから、いずれ、これは仮説として覆えるかもしれないけど、今のところ確からしいということで僕は受け入れてるんですよ、クリスチャンなんだけどね。で、しかもその進化論にも本当にいろいろあって、で、ヒロトさんが言ってる進化論の立場っていうのがすごく面白いんですよ。で、それ何かっていうと、いわゆる、そのね、20世紀前半、19世紀、要はそのダーウィンが、種の起源書いてから、20世紀の前半、いや、後半ぐらいまでかな、支配的だった進化観ってのがあって、で、それは、なんかね、要は、直線的に、その、なんていうの、一番下等な生物から、より、高等な生物に、なんだろ、右肩上がりに進化していくっていうイメージってわかります？なんつうのかな、だから昔の古い旧車の T 型フォードから今のテスラのサイバートラックに進化するみたいな進化のイメージっていうか、直線的にどんどんどんどん良くなっていくみたいな、あれって実はすごく今は生物学的には間違ってると言われてるんですよ。進化ってそういうもんじゃねえよって言われてるんですよ。で、なんでそういうふうに間違ったかというと、その理由も分かってて、それが、進歩史観という、まあ、ヘーゲルという人が、哲学者がいて、まあ、その人の進歩史観の煽りをダーウィンが受けたからじゃないかって言われてるんですよ。で、あるいはダーウィン学者が受けたからじゃないか。生物学者がね。で、じゃあどういうふうに間違ってるかっていうと、もうヒロトさんすげえ、だからこういうこと知ってんだこの人って思うんだけど、あのね、ミミズはミミズで完璧なんですよ。ってわかります？要は、その、まあ、まあ、いろんなね、その、考えの方がいるから、なんか進化という言葉とかも嫌だっていう方はもうここで聞くのやめてほしいんだけど、まあ、カッコつきの進化ってものがあるとして。で、そうしたときに、ミミズって一つのゴールであり完成形なんですよ。ね。で、あるいは、人手とかも完成形。ウミウシも完成形なんですよ。ね。で、僕らがなんか勝手に下等な生物だと思ってるのって、その進化の枝の実はゴールなんですよ。猿もゴールなんですよ。ってわかります？で、適者生存っていう原則で、ある一定の確率で絶滅し、ある一定の確率で、その、なんていうかな、亜種みたいなものが出てきて、亜種が生き残ったことを、まあ、自然淘汰によるカッコつきの進化と呼んだりするんだけど、で、そういう意味の、その、ミミズもゴールなんだっていう、その、こっちが多分アップデート版っていうのかな、まあ、その、進化生物学って日進月歩だったりするんだけど、なんていうのかな、そのすごいその生物のシステムとして反脆さっていうのがあって、エラーをプラスに変えるっていう仕組みがすごいことなんですよね、この生物というか有機体というか複雑系っていうのは。で、その複雑系がうまく働いた結果、ミミズはミミズになるべくしてなったんであって、なんかのプロセスじゃないってことなんですよね。で、これってすごく僕なんていうのかな、大事なことだと思ってて、で結局その優生思想ってあるじゃないですか。ナチスがまさに障害者を殺す工場を作ったのは優生思想からなんですね。つまり劣等な遺伝子は 消し去って、より高等な人類が進化していくために障害者を殺害し、ね、ゲイの人を殺害したのがナチス。で、と同じ同時代のアメリカとか日本の文献にも実は優生思想っていうのは幅広く実はあの頃は流行ってて、でそれは進化のその直線的右肩上がり進化感から思いついたことなんですよ、人類がね。だからその断種法ってのがあったって、そういうことでしょ。日本でそのハンセン病のね遺伝子を残さないために強制的に女性や男性の生殖器を切り取るということを国家がやってたわけだよね。でそれ優生思想に基づくから、やっぱりあれは違うんじゃないのってことになったわけじゃない。でこの優生思想みたいな発想って結局その右肩上がりの直線的な進化感から出てきた発想なんですよ。だけど最新の進化論が教えること、生物学が教えることって、ミミズはミミズで一つの完成形だってことなんですよ。でこれってすごく実は多様性をことほぐというか、でこの多様性こそが、ね、そのあらゆる、まあ、哺乳類も両生類も爬虫類も魚類もね、昆虫もね、あらゆるこの、まあ、地球というこの船に乗った、生物たちを、なんていうかな、の生命力を支えている根源だと考えるときに、それって社会、その生物学とか進化論って社会にもちゃんと影響を与えるんで、でそのヒロトさんが正しく理解しているような進化観とか生物学を知ってると、なんつうのかな、その社会に、序列とかってあんま意味ないってことになるわけ。なんつうの、さっきの T 型フォードよりもテスラのサイバートラックの方が優れてますよ、車だったらだけど生物は車じゃないから T 型フォードという完成形だったりするわけ。ね。で、そうするとさ、その、同じクラスに、ね、いろんな個性があるでしょう。痩せてる人、太ってる人、背の高い人、低い人。ね、性的な、ストレートの人、ゲイの人、いるでしょう。だけど、その一人一人が完成形なんだと思える社会ってのが、僕はその生物学がその社会にも影響を与えてきたという歴史を鑑みるときに、まあ、このなんかヒロトさんってすごいそういうこと知ってんだなとかって思ってラジオを聞いてましたね。はい。で、続きがあって、また今図書館で借りている本、まだ読んでいる途中ですが、野生の失踪という本も面白くて、この人のこの感じはいいなと思ったので、陣内さんはどう感じるかなと思いましたと。でこれね、僕ねまだ読めてなくて、ちょっと読んでみますわ。はい。で読んだらまたちょっと報告するかもしれないですね。で前にどこかで陣内さんが揺らぎ、過去人の心についてだったかと、過去閉じるのことをおっしゃっていたような、本もヒロトも、人の心の揺らぎみたいのがあって、なんだかそれがいいなとか思う感じています。たわいもない話題で申し訳ありませんが、ご承諾ください。生ぬるい風が吹いています。まだしばらくは寒暖差が激しそうですので、くれぐれもお体ご自愛くださいという、メールをですねくださって、本当にありがとうございます、まめこさん。そんなことで、2つお便り紹介しました。よろしければですね、あの Google、フォームからですね、あの質問を受け付けてますので、概要欄からよる、ご質問いつでも送ってください。それではここからは、あと3個その日本伝道会議でいただいた質問が残っているので、ちょっと、答えていきたいと思います。愛の筋トレでしたでしょうか。6週間やって祈り報告するとのことですけれど、もっと具体的に教えてください。1週間ごとに集まるのか、毎回 LINE で報告するのかなどみたいな。これはね、愛の訓練、愛の筋トレっていうのは、あのもしイエス様が師匠だったらという、私が翻訳したですね本の第12章かなに、愛の訓練という章があって、そこを詳しくはまあ読んでくださいってことになるんだけど、まあ、それだとちょっと不親切なので、まああの大事なのは祈り報告するっていう、そのアカウンタビリティって結構大事かなと僕は思いますね。でやっぱりこう、なんだろうな、だから愛の筋トレって、だからその普段やってる以上の隣人を愛する行動をね、毎週していく、そして習慣化していくってことが目的なんで、 そうした時によほど意志の強い人じゃないとなかなかこう続かないわけよ、ね、だからその時にフィードバックするとかその、アカウンタビリティを持つっていうのはなんつうのかな、だから友達と一緒にジムに入った方が長続きする感じっていうか、まあそういうことなんで、特に様式に関しては本の中には詳しい様式が載ってるけど、それに別にこだわる必要もなくて、 LINE であろうがメールであろうが、会ってやろうが、なんかあんまりそこは本質的なことではないから、アカウンタビリティさえ、持てればどんな形でもいいんじゃないかなと。で、アカウンタビリティっていうのはあくまでやっぱりこうお互いを称え合うというか励まし合うというかね、で今週は何もできなかったんですよ、それも素晴らしいっていうのはね、まあそんな、雰囲気の集まりがあると人はいろんなことをねチャレンジできますので、そういうことなのかなということを思いますね。次はですね、カフェやマルシェをするにあたり市への申請は必要でしたかっていうですね、これは練馬グレーシャペルのその働きについて紹介したのが、シニアカフェっていうやつと、マルシェはね、ある教会の、お兄さんの方がやってる八百屋さんの出張、その八百屋さんみたいなね、八百屋さんの出張みたいなやつで、市への申請ってやってないんじゃないかな、やってないと思いますよ。ちょっとごめんなさい、僕ちょっと把握してないけど。ってのが、シニアカフェと名前はついているが、何してるかというと、クッキーみたいなのをみんなで持ち寄って、で、ウォーターサーバーからお湯出るじゃないですか。あれに、クリープと、粉コーヒーを溶かして、紙コップでみんなで飲んでるっていう、それを市も申請してもらっても困ると思うんで。でね、僕、保健所の職員だったんで、あれなんですけど、結局、営利目的で食品を提供するにあたって許可が必要になるんですね。だから、高校の文化祭とかも一応保健所来るんじゃなかったっけ。で、あとは、夜店ね、祭りの時の屋台とかも保健所行きます。はい。先輩も行ってました。で、だから、お金が介在して、いわゆるこう不特定多数に食物を提供するときに、大規模な食中毒なんかが起こったときにトレーサブルであるための申請なんでね。だから、教会でやるときに、市への申請がいるかいらないかという境は、お金を取るかどうかなんじゃないかな。うん。で、なんだろうな、まあだから、教会の中で、その200円でコーヒーチケット売ってとかで、それで市も申請されても逆に困るんじゃないですか。ごめんなさい、僕元保健所職員、の感覚で言ってますけど、それはちょっとまあまあなんか大きな声じゃ言えないけど内緒でやってくださいみたいに言うかもしれないね。なんかそのあとはその継続性とかも結構あれで、そうだからそれ1回限り、やる。で、学校とかがなんでかっていうと、規模がでかいからなんですよね。で、その教会の内輪でやるぐらいの規模だったら全然問題ないと思う。ただ、教会でお金取ってカフェやるとかってなると、絶対必要です。で、そうすると、多分ね、工事が必要になります。その食品衛生基本法っていうのがあって、食品衛生法、食品衛生法ね。食品衛生法っていうのがあって、で、その中に、例えばキッチンと、その、食べる場所の間にはドアがないといけなくて、で、そのドアっていうのは手を使わずに開く構造じゃなきゃいけなくて、で、ここには水道がなきゃいけなくてとかっていう決まりがあって、で、それを見てもらったりとか、あとはその、一人は必ず食品衛生管理責任者っていうのが必要なんで、で、その人は講習を受けてもらってとか、ね、定期的に、こう、検便をしてとか、ね、そういったことが必要になります。はい。これ、なんか、すいません。なんか、これはなんか、皆さん聞く必要があるのかどうかわかんないんだけど、でも、そんな感じかな。で、マルシェはちょっとごめんなさい。わかんないわ、俺。多分、大丈夫なんじゃないかな。うん、いわゆるこう売ってるのは野菜で、で出張所だからなんかキッチンカーをしてるみたいなのに限りなく近いし、あと教会バザーとかも別に許可はいらないじゃないですか。 で、境界バザーってね、相当でもね、グレーで、これはちょっと、あれなんだけど、なんかね、ある規模を超えて境界バザーで、じゃあ焼きそば売りますよとかなった時に、多分本来許可がいる気がするっていうのは、夜店がいるから、だけど、この辺はわかんないな。取ってる境界なんて聞いたことないしね。そんな感じ。まあ、とにかく、その、元保健所の職員として言えるのは、しっかり衛生管理をしてくださいということで。でね、結構ね、衛生管理ね、本当に、ハサップって言うんですけど、クリティカルコントロールポイントっていうのがすごい大事で、でそう、やっぱね、まな板大事なんですよ。で、食中毒起こるパターンって結構、決まっててっていうか、まあ、パターンは集中してて、肉を切ったまな板で次にサラダを切ると、食中毒起こることがあります。O157 とか。はいはいはい。だから、まな板を肉と野菜で分けるとか、要は野菜の後でしか肉を切らないとか、ね。まあ、そういうことであったりとか。あとね、切り傷がある人が、切り傷があるままでおにぎり握ったりすると、ブドウ球菌の食中毒が起こるんで、切り傷が治ってない人は絶対にラテックスの手袋してもらうとか。まあなんかそんなことです。何の放送なのこれ。なんか、行政の放送みたいになってきましたけど。はい。そんな感じです。最後行きましょう。ですね、日本の福音的な教会が、国内外で地の塩、世の光として働きを担っていく上で、神の愛に応答して、実際に人々に具体的に仕えていくとき、どのようなことに目を向けて行動していくべきでしょうか。4つの窓をもう少し説明していただければと思いますと。だからこれは本当にこれも、そのもしイエス様が一緒だったら、を読んでいただけたら嬉しいなと思うんですけど、まあ、4つの窓っていうのは、そのルカの2章の52節にね、イエスは、神に愛され、人に愛され、背丈が伸び、知恵も進み、神にも人にも愛されたっていうですね、箇所があるんですよ。ルカの2章の52節。で、これをボブ・モフィットさんが、これは人間を包括的に考える上で、この4つの窓、つまり、人に愛された社会的、神に愛された霊的、背丈が伸びた、これ、身体、で、知恵っていうね、この4つの分野っていうのは、すごくその人のニーズを包括的に表してんじゃないかってことで、まあボブさんがね考えたというかですね、そういう方法、その愛を表していく方法なんですけど、で何よりもやっぱりこう福音的な教会っていうのは、すごく、霊的な窓こそが、自分たちの働きで他は二次的なんだっていう、考えが結構支配的だった時期もあったから、身体的なニーズにも、社会的なニーズにも、そして知的なニーズにも、応答していきましょうよと。で、まあそんなことなんで、どのようなことを具体的にっていうのは、本当にもうその、自治体によっても、あるいはその町の規模によっても、全然違うでしょう。国によっても違うでしょう。なので、もうそれぞれの、地域の人々のニーズを見ていくっていうことが、すごく大事なのかなというふうに思いますね。これをしたらいいですよとかっていうことは、逆に言えば、あんまり、むしろアドバイスとかない方がいいというか、だから福音書で、イエスは彼を見て癒したとかって、見てっていう、クッション挟む下りがすごい福音書って多いんですよ。だからそれだけイエスはその人を見られたんですよね。で、それを見た時にこの人のニーズって何なのかなってことを多分イエス様は本気で考えたと思うんですよ。で、それは病気なのか、経済的なことなのか、仕事がないことなのか、あるいは仕事を見つけるという知恵がないことなのか、あるいは本当に神様を信じるということが今この人には必要なのかっていうことを本当に丁寧に見ていくっていうことがすごく必要だから、でそのためには案外これはなんかこれ言うと身も蓋もないような話なんだけど、勉強するって結構大事で、でその勉強すると人ってものはこうだよなっていうことがより解像度が高くなっていくんですね、人間というものに対するね。で、あらゆる分野の勉強していくと人間の解像度が高くなっていくから、人間や社会というものに対する解像度が高くなっていくから、で、そうするとすごくある人を見た時にこの人が抱えている問題っていろんなものが絡み合ってるわけじゃないですか。 社会構造とか格差であったりとかジェンダーであったりとかで健康の問題もあるかもしれないし、ね、発達障害の問題もあるかもしれないし、いろんなフレーミングがあって、でそのフレーミングの数が多ければ多いほど神様に何ですかねこの人の問題はって言った時に包括的に今ここだっていうのをもしかしたら見つけやすいし、だとしそれを見つけることができれば適切な愛の行動をしていくことができるんじゃないかな。だから人を愛する上で結構こうこれ言うとなんか身も蓋もないところもあるんだけど、なんか言いづらいというかあれなんですけど、でもやっぱり勉強することっていうのも結構大事なのかなって僕は思ったりします。はい、ということで、ちょうど30分なんで、陣内ゼミここまでにしたいと思います。ぜひですね、質問の方も受け付けてますので、お気軽に送ってくださればと思います。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。